この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
パッパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ。なんであの時放送局水曜日ということで、人間病院、どうも徳松たけしです。
ジョです。
この番組はお互いの気になる部分、鬱陶しい部分を、医学的観点から考察し、最終的にはそれらを本当のお医者さんにも、研究してほしいなという野望を持った番組となっております。よろしくお願いいたします。
お帰り、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。一週間越しのね、お帰りを、いただきましたが、はい。まあね、まあ先週から再開して2回目ということなのでね。
はい。
まあ本当にいろんな方から、お帰りを、いただきまして、うん、はい。まあ本当に帰ってきたなという感じで、
うん、
まあちょっと頑張っていきたいと思うんですが、これも帰ってきた証なんじゃないかなと思うんですが、本当になんか狙ったかのように、
うん、
メールサーバーがなんか、うまく機能してなかったんですよ。つうか、サーバー自体がなんか。
うん。
で、まあ、いろいろ、こう、今回再開するにあたってってわけじゃないですけど、いろいろ、こう、やってたら、
うん。
ちゃんと、機能するようになりましたので、
ええ。
引き続きまた、お便りの方も、もし、送っていただけたらな、と。
ああ、はい。
思っております。
はい。サーバーが問題だったんだね。
サーバーのなんかキャッシュが溜まりすぎて。
徳松くんがお休みしてる間お便りこんかったのはサーバーの問題だったんだね。
いや、サーバーの問題ではないと思います。それは。
うん。
それは関係ないと思いますけど、まあ、なんかいろいろ調べた結果、
うん、
上限である、
うん。
僕も詳しくわかんないんですけど、キャッシュっていうのが溜まりすぎて、
キャッシュ、うん、
上限である300万ファイルを超えてたらしいですね。はい。
あ、そうなんだ。
300万ファイルを超えてた。
300万ファイル超えてた。
ファイル超えてたんで、ちょっとサーバーが停止しちゃってたらしいので、
はい、
キャッシュをこうクリアしていかないといけないということ。で、まあ、メールも届くようになったということで、お便りも来ておりますので、こちらの方ではね、人間病院の病気発見メール、そして診断依頼メールを、募集しております。うん、メールアドレスは info@nandeanotoki.com ですね。なんであの時は nandeanotoki ですね。
うん、
はい。N は重なりません。ローマ字読みです。ということで、お待ちしております。うん、はい。では、早速紹介したいと思います。はい、上田先生、徳松さん、生まれて初めてメールします。坂田上、坂上、田村麻呂です。先日、蝦夷征伐に訪れたところ、歴史上の人物でいるんですね。船が難破して命からがら蝦夷に到着しました。そしたら蝦夷に人たちが助けてくれて、一緒に酒を飲み交わしました。船も直してくれて涙で、別れをしてきました。そこで相談です。せっかく蝦夷たちと仲良くなったのですが、征伐したことにしないと朝廷に叱られてしまいます。心苦しいですが、征伐したことにしてもいいでしょうか。それとも、こんな朝廷さっさと退職して独立した方がよろしいでしょうか。それとも僕は病気でしょうか。診断お願いします。ヘバネというか、ケンタンじゃねえかっていうね。はい。まあ、こういった形で、うん、お便りまたお待ちしておりますので、
うんうんうん、
はい。テンプレートではございません、これ、はい、
ありがたいね。
ありがたいね、じゃなくて、
うん、
いや、こういうテンプレートのもと、お便り募集してますではないので、はい、
うんうん、
これは悪い例としてね、はい、受け止めていただけたら
な。悪い例なんだね、これ。
悪い例だと思いますけれど、うん、まあけどありがたいですね、
うん、
やっぱりこうやって時間を割いてくれてますからね。
確かに、はい、
まあちょっと歴史のね、勉強にもなりましたしね。
あ、うん、そうだね。
まあこういった形でお便り、実はもう何通か来ておりますので、はい。
はい、はい、
はい。という形で紹介していきたいと思いますので、
お
待ちしております。はい。ということで、今回はですね、 ちょっとまだこう、病み上がりっていう意味も込めてですね。
うん。
なんかいろんな人のなんかこう、思いとか受け止めるのがまだちょっとしんどいので。
うん。
はい。ちょっと今回僕の件でちょっと気になる病気がありまして。
はい。
ちょっと先生に、上田先生に相談したいなと思うんですが。
はい、はい。
過去に何回かやったか、まあ、少なくとも1回はやってると思うんですが、待てない病という病気が、はい。まあ、これは単純に、まあ、病名の内容としては、もう、待てないっていうね、まあ、せっかちっていう部分の単純な病気なんですけれど、いや、だんだんこの待てない病っていうものが、ちょっと形を変えてきたというか、なんかちょっと、その、世の中的になんか、その、ただ待てないというだけの理由じゃないんじゃないかと。せっかちとかそういう問題じゃないんじゃないかな、とすら、思えてきたので。
うん、
まあ、ちょっと今回はコンビニエンスストアを舞台に、
ええ、
ちょっと聞いていただきたいなと思うんですけれど。
ほうほうほう、
はいはいはい。まあ、待てない病ってなんか、いろいろあるじゃないですか、なんか。
そうですね。多岐にわたりますね。
いろんなシチュエーションであると思うんですけれど。
うん、
僕が最近、その、あ、待てない病だなって思うのは、
うん、
なんか、その、俺、一度でもこの場所離れたっていう不満があるんですよ。
うん、
なんか、その、俺、こっから一歩でも動いたっていう不満がちょっと溜まってまして。
コンビニね。
コンビニにおいての話なんですけど。
うん、
ま、具体的な例でいくと、
うん、
こう、サンドイッチと、
うん、
なんかこう、野菜ジュースとサラダと、って、レジに持ってきて、
はい、
で、ピッピッピッってやって、あとアメリカンドッグもって言われて、
うん、
はい、つって、いくらになります、つって、
うん。
で、じゃあ、いくらいただきます。いくらのお返しです。アメリカンドッグはって言われる。
うん。
いや、わかってるけど、っていうね。
うんうん。
いや、もちろん、一番忘れてしまうケースが多い商品なんですね。ああいう、ショーケースに並んでる商品。
はい、
入れ忘れとかが一番多い商品ではあるんですけれど、はい、
ええ、
いや俺一度でも動いたと。
うん。
うん。まあ、例えばじゃあまあ、同じような話で、肉まんっつって。
うん。
はい、じゃあ肉まん100円に、100円ですっつって、うん。はい、100円いただきますって。あ、もう肉まん入れたっていう。
俺、
お前の目の前から一回でも移動したっていう。
うん。
何その、肉まんがテレポーテーションしてくんのっていう。
なるほど。
一回でも肉まんの方に行って、パカって開けて、もわってなって、うわって、水蒸気でうわってなってる店員見たのっていう。
うんうん。
それなしで、
うんうん、
お金渡して、ちょっと返した段階で、肉まん入れたって。いやもう本当に、待てないとかじゃなくて。
うん。
もうなんか存在してない人というか、
あ、
何にも私のこと見てくれてないのねっていう。
うんうんうん、
いや、所詮店員のことなんて見てないですよ。
うん、
ね、あの店員そういえば、なんか、ちょっと最近入院したんだってって言ってもね。
うんうんうんうん、
そんな話題にもならないですよ。ちょっと今例えが見つからなかったですけれど。はい。はい。
いや、あらな。
いや、あらなとかやめてください。はいはい。いや、だからその、なんだろう、そのテレポーテーション問題。
テレポーテーション問題ではないですけども。
いや、なんか、
ちょっと待てない病ではないかもしれないですね。
そうなんですよ。
うん、
もう本当に、じゃあ例えば200円のお買い物ですって、
うん、
1000円、1000円渡した瞬間に、お釣りとか。
うん。
じゃあ、それが僕の中では待てない病だと思ってたんですけれど。なんか、そのもっと、待てないとかじゃなくて、
うん。
なんか、もっとこう、なんか、その、タイムスリッ パーというか、
うん、
なんか時空を超えようとし始めてんじゃないのかなっていうか、なんか、なんか、そうなんですよ。
うん、うん、うん。
タイムリープ。タイムリープじゃないですね。タイムトラベラー。
うん、うん。
時間を超えようとし始めてんじゃないかなって。待てない病の人たち。はいはいはい、なんかそういうなんか、挑戦し始めてんじゃないかなっていう疑惑が、最近ちょっと。
なるほど。非常に興味深いですな。
非常に興味深く。
うん。
いや、無関心とかじゃなく、
うん。
なんか、挑戦してんのかなと思って。
うん。
いや、変な話ね、昨今、その、まあ、アマゾン GO ってご存知ですか？
はい。
あの、ネットショッピングのアマゾンがコンビニ業界に進出し始めてるんですよね。
そうですね。
それはもう、なんていうんですか、レジレスなんですよ。もう、ないんですよ。
店員さんがいないん
だ
よね。
店員さんがいなくても、その買い物カゴに入れただけで、そのなんかアプリと連動して、カゴに入れただけで、その商品を入れたことになって、商品棚に戻すと、買い物カゴから消えると。
うんうん。
で、その状態のまま、最後に、こう、レジというか、入り口を通るとね。
うん。
はい。そのまま生産されると。
うん、うん、うん。
そういう時代が来る中で、
うん。
なんかセルフ的になんかそういう、セルフアマゾン GO してんのかなと思って。
ああ。
なんかその、勝手にもう自分の中で時代進めちゃってんのかなと思って。いや、だから別に何にも考えてないっていう可能性が一番高いですけれど、
うんうん、
ただ何にも考えてないっていう、もうとにかく早せえやと、
うん。
とにかく早せえやっていう理由だと思いますけど、所詮。
いや、でも、その待てない病の進化ですね、なんとなく。
そうですよね、うん。そうなんですよ。だから、もっと、じゃあ、厳密に言ってしまうと、
うん、
厳密ではないですね。ちょっと言い方変えると、
うん、
待ってない病なんですよ。
そうそうそうそう。
もう待ってないとかじゃないんですよ。うん、待ってないんです、
うん、
も
う、うん。
何も。
だからあれですよね。なんかあの、はい、すごい、漫画でね、
うん、
なんか、例えば、すごい強い敵がいて、
うん、
それの部下が、なんか主人公にやられて戻ってきて、
うん、
やられて戻ってきてね、
うん、
でその上司みたいなやつに殺されるときに、
うん
うん、待ってっていう間もなく、手っていう間もなく、小さい図で終わって殺されるときあるじゃないですか。
待、ま、つ、
ま、待つみたいな、
うんうん。
それに近いですよね。
いやいや、だから、じゃそのボスはまだ待ってるんですって。
だから、ボスはもう殺すとき待たないですから、待ってないですからね。
あ、待ってないぐらい。ああ。
だからもう、時間っていう概念がないんですよ。
いやけど僕の感覚から言うともうちっちゃいツーも言わせてもらえてないですよ。
で時間っていう概念がないんですよね、もう。待ってないんですよ。
いやだから
待ってないんですよ、ね。
その上、いや僕は今の漫画の上司にはまだ時間という、なんかこう、概念が存在する気がするぐらいですから。
だから、殺すときにためらいがない。肉まん待つときにためらいがない。
ためらい。いや、本当に、もう肉まん待つことにためらいがないんですよ。
うん、
本当に、
うん。
タバコを後ろに取りに行くことにためらいが全くないんですよ。
いつからそうなったのかわかんないですけども。
いや、いつからそうなったのかわかんないです。前までは、まだとか、
うんうんうんうん、
おいとか、おせえよとか、そういう時代だったんです。
おいって言われる。
おいとか。
はいはいはい。
もういいわとかね。
ああ、
うん。
それ待った上での言葉ですもんね。
待った上の言葉だったんですけど、なんか最近その待つっていう行為の時代も終わったのかなと思って。
ほう。
だからもうそのうちもうあの電子レンジで温める時間待ってくれなくなるんじゃないかなと思って。
ああ。
ボ
タンを押した瞬間に温まってるってことですか。
いや、というかもうレンジに入れさせてくれないんじゃないかな。
マジですか。
だからそのミートドリアをこう、ピッてした瞬間に温まってるって聞かれる時がもうそこまでいったらもう本当にてんてんてれれんの世界ですよ。もう本当にもし言われたらね、
うんうんうん、
温まってるって言われたら。
なるほど。
うん。
いやすんごいですね。進化っていうのはやっぱりこうガラッと変わるってことですから。
いや、うん、ガラッと時代が変わり始めてるんじゃないかなと。
ほう、そういう風になりましたか。
だからやっぱりこうレジのこうスピード化っていうのが、やっぱり効率化っていうの、まあ効率っていうのはこう年々地球全体効率よくなってますから、
はい。
このまま効率が上がっていくと、
うん、
もう本当にそういう時代がね、
うん、
いやそういう時代を目指してますしね、
うん、
待たなくていいっていう。けどただ僕が言いたいのは、その時代はまだ来てないよっていう。
そうですね。
そうそうそうそう。その時は来たという、
うん、
そのタイミング、時が来たタイミングで言うセリフですから。やっぱり何にもそのまだ待てよと、
うん、
まだ待っとけと。
うんうんうん。
僕はちょっとそういう風に、その逆側ね。
うん。
そのタイムトラベルできてないのになんかタイムトラベルしてきた客に対して。
うん。
なんかその時空警察としてのなんかこう、取り締まりをしたくなるというか。
先週ね。
はいはい。
ある一部分で僕が、よくわからないことを喋ったときに、徳松くんが全然意味がわからないって言ったんですけど、まあまあ、徳松くんも今そうでした。
まあまあ、今僕も何言ってるかわからなかったですね。いやいや、すみません、すみません。だからまあ、本当に、なんかこう、例えばちょっと違うかもしれない。パソコンの読み込みが遅いとか、立ち上がりが遅いとか、年々待てなくなってるでしょ。
まあ、そうですね、確かに。
なんですぐこう、
うん、
次のページ行かないのとか、
うん、
なんで読み込まないのっていうことに対しての、
うん、
昔のね、Windows 95の時の、
うん、
あの忍耐力、
うん、
全くなくなってきてるじゃないですか。だからそれが、やっぱりその、どっかで超えちゃう時があるんです。前の走者を追い抜いちゃってる。なんかそういう事態が僕は起き始めてるんじゃないのかなと。
なんでしょうね、この現象はね。
やっぱりなんかこう、2020年オリンピックって言い過ぎてるんじゃないですかね。
なるほどね。
で、もっと言ったら2020年オリンピックになってもそんなに科学進歩してないからね。
おそらくね。
おそらく。で、もっと言えば科学は進歩してるけれど、それに、それがなんかちゃんとこう、一般化というかね。
うん。
大衆化するまでのお値段に下がるのは、
うん。
今の 3D プリンターの値段してるっていうね。本当に。
でもそこはもう何でも言えますよね。このタイムラグゼロ。
タイムラグ。
タイムラグゼロ問題。
タイムラグゼロ問題ね。
やっぱりこうコンビニのその、店員さんに対してのタイムラグゼロ。まあそれももちろんそうですし。まあ、こう極端なこと言えば。徳松君のツッコミタイムラグゼロ問題とかもありえますしね。
いやだから僕も、
うん、
いや本当に、
うん、
何
もボケ言ってないのにツッコめれるでしょ。やろうと思えば。
いやいや、まだそこまで言ってないです。
あ、まだ言ってないですか。
そこまで言ってないですけれど、やっぱそういう事態に起こりかねんっていうのはありますよね。だから例えばもう上田くんの1個目のフレーズで、
うん、
あ、はいはいはい、このパターンねと、
はい。
じゃあもう、決め打ちでね、
うん、
ツッコミのフレーズ用意しといて、
うん、
でもう、やっぱりその、そう時って早ければ早いほど、
うん、
面白く映る気がして。
うん、
はいはいはい。もう、食い気味にバッつって、
うん、
ゼロ、ゼロじゃねえかっつって、
うん、
言ったらなんかゼロじゃなかったみたいなね、なんか。
そうだね。このタイムラグゼロ問題はね、結構悠々しき。
いやー、これはね。
なんですよ。うん。
いや、だから多分もう頭の中で完結しちゃってるんですよね。
でしょうね。
要するにもうその、相手がいるという概念が、
うん。
消えかかってますね、この世から。
うん、うん。
いや、本当に。
もう、
マジで、うん、マジで僕のこと見えてない時とかあるんでしょうね、多分。
ああ。
本当に。
ああ。
ノールック、ノールック。
ノールックっていう言葉にしたいの？
いや、だから、いや、コンビニにおいてノールックっていう状況が本当によくあるんだよね。本当に。
はいはいはいはい。
なんか、ぼーっと見つめた先で、タバコの番号157番って言ったから、なんかそっちの方向に157番あんのかなと思ったら、そこの番号を見たら21番って書いてあったみたいな。逆サイド見たら157って書いてあったんですけど、もう見てないっていう。
まあそれはまた違う問題ですけどね。
あ、それ違う。
それもまた違う、あの、興味深い問題ですけど。
それノールック問題です。
ノールック問題ですね。
僕らが今喋ってるのは、なんか、あれですよね。何でしたっけ？
タイムラグゼロ問題
でした。タイムラグゼロ問題でした。すいません。
うん
うん、いや、だから、本当に、いや僕ね、アメリカンドッグはまだわかるんですけど。
あ、でも逆に、客の立場から、ね、言うと、
うん、
タイムラグないわけじゃないな、ゼロではないですけど、
はいはいはい、
まあ、カゴで渡すときあるんですけど、
はいはいはいはい。
あの、取っ手を元に戻させてくれないっていうのありますね。
いや、こっち側のタイムラグゼロ問題ね。
うん、そうそうそう。
じゃあ、あれはけど、僕は少なくとも気をつけてますよ。
あ、そうですか。
挟まないように、挟まないように。
ああ。あれ気になりますけどね。
いや、本当は、
うん、
それは店員側の問題ですね。まあ、やっぱり、その、こっち側としても、だって、こっちは基本的に早く処理してあげたいと思ってるわけですから、いや、本当に、もっとこう、餅つきの愛の手の人みたいに手早く抜けよって思う時ありますよね。シュッと。
やっぱそうですよね、そっち側からすると。
挟んじゃいたいって思う時もありますけど、
うん、
そこはちゃんと待ってますし、
うん
うん、あと女性に特に多いあのカゴの底に自分の財布を置くのもね、
あ、
早め、車のキーとね、
うん、
財布をカゴの底に置いちゃう問題も、
うん、
さっとね、
うん、
全部買い、なんかあれこっち側で取り除くのなんかあの、いつかなんか、ちょっと触んないでくださいとか言われそうだな。
あー、まあ、私物ですからね。
うん、だからこう、ピッピッピッピッってやってた中でね。気づいてっていう。
うんうんうんうん。
もうすぐ、あなたの財布ピッてやっちゃうよみたいなね。
財布が、見やすいように商品取ってるよっていう。
そう。本当に。
ああ、やっぱり店員さんは店員さんで考えてるんですね。
ちゃんと考え、こんなにあなたたちのことを思ってるのに、
うん、
何にもあなたたちは僕のこと、私たちのこと見てくれないみたいな。
うん、
もうこれはもうひどくなってくると、おでんでもいつか発生するんじゃないのかなって思います。
ほう。
おでん、大根、卵、こんにゃく。あれっつって。おでんどこにあんのって言われて。いやいやいや。おつゆどれくらい入れますかのくだりも終わってねえだろうと、
はあはあはあ。
そういう時代がね、
うんうん。
おでんがテレポーテーションしてくるんじゃないかっていう時代が。
なるほどね。
いやだからこれはちょっと、待てない病というか、
うん、
って思い始めたんです ですよね。
いや、確かにその、アマゾン GO?
アマゾン GO の存在ですかね。
アマゾン GO はいいヒントですね。
ああ。
スピード化、まあ、この世の中ちょっとスピード化がね、はいはいはい
進んでます。
ずっとスピードアップし続けてるじゃないですか。
絶対的にそれはそうだと思います。うん、少しずつ、一回でも遅くなったという歴史はないと思います。
うん、ただ、はい、スピードを追求してもね、
うん、
ゼロになるってことはないんですよ。
そうなんですよ。
絶対にね。
いやー、
ただそこで、
さすが、
はい、Amazon Go っていうのは登場しちゃったんですよ。あれはゼロの概念ですから。
そうなんですか。
アマゾン GO はね。店員さんいないんですもん。
ああ、そうか、ゼロ。
あれゼロで、ゼロなんですよ。ただ、店員さんがいる状況で、ゼロはありえないんですよ、
ね。いや、まあそうですけどね。いや、けど、もっと言ってしまえば、アマゾン GO の世界の中にもゼロっていう概念はないんですけどね。
うん、
なぜならそこには AI という、
うん、
僕がきちんと認めてる人格があるから。はい。
AI
ペッパー君のことを。
あ、本当。
僕ペッパー君のこと人間って呼んでますから。
はい、あ、それ有効だと思うよ。
はいはい。
いつかね AI が攻めてきたときに、多分徳松君は選ばれると思う。あ、こいつを助けてやる。
あ、た。なんか、鶴の恩返しみたいな。うん、あの時、ペッパーをちょっと認めといたから、
うん、
未来が来た時に僕は救われるみたいな。
全部保存されてますからね。
ああ、そうそうそうそうそう。
今現在の。いや、
もうだから今の僕のこの発言とかも、
うん、
全部僕の iPhone がちゃんと、見てくれてますからね。
うん、見てくれてる。もう録音されてるから。
録音され
てる。データとしてね。
多分、Google あたりが管理してるから、ね。うん。
そうそうそう。
いやいや、もう本当神様は見てるとかいう時代終わったからね、もう。
うん。
Google が見てるからね。
Google が見とるからね。
Google が、お天道様は見てなくても Google が見てるから。
Google が見とるから。
Google。いや、本当に。だから本当、いつかね、
うん。
あの、待ってない、肉まんはとか言ってるやつ。
うん。
ほ
ん
と、Google からバチが当たりますよ。スパムメール来るよ。
スパムメールで済むんだ。
もうすごい。すぐ300万ファイル超えるよ。
そう、だからどっかでゼロ？どっかでゼロの概念がね、
そうそうそうそう、
お客様の方にゼロの概念が植え付けられてるんですよ。
いや、本当に、だからもうそれはもう、ちょっとし国際問題にすると、もうインドのせいみたいなところあるから
ね。まあ、たどればね、
ゼロの概念。
だから、でもそれに怖いのは、
はいはいはい。
あ、今ゼロだったって気づけないところですよね、やっぱり。
ああ、そうなんですよ。
うん。そこが怖いですよね。
怖いんですよ。だからもう本当に。
あ、人間だったって気づけないところですよ。相手がね。
じゃあこれはじゃあちょっとこう喋りながら確証を得始めてますけど、これ待てない病じゃないですね、これ。
そうですね。概念が違いますから。
違いますよね。全然。
うん。
時系列、時空が違いますよね。
違います。
あー、うわ、だからか。いや、そう考えると、ちょっとまあ、僕は待てるみたいなとこありますね。
あー、それはやっぱりこう。
理解した上で、はい。
なんだろう、その、ちゃんと、アマゾン GO と普通のコンビニを分けて見れてる、はい、AI と人間を分けて見れてるんです、ちゃんと。
あ、そうですか。
うん。
まあ、日本進出してないしね、まだアマゾン GO。
あ、まだね。
まだね。
でも情報ですから、やっぱり。
ああ、そうですか。
うん。やっぱ情報は強いですよ。
え、けどちょっとなんか、訂正するわけじゃないですけど、僕 AI と人間の区別つけてないです。
なんで？
いや、だから、 いつか助けてもらいたいから、
うん、あ、そういうことね。
うん、
それはそれでいいや。
なんでなんで今どっちかが何言ってるか分かんないって言わないとダメな会話だったよ今お前。
だって僕も AI 好きだもん。
AI 好きだもんとかなんだよ。いやだからこれまた人間病院内で新しい言葉というか、
うん、
新しい価値観に近い言葉言いますけれど、
ええ、
本当にそういう勘違い野郎は、
うん、
本当 AI に対しての人種差別ですよ本当ね。これ新しい価値観を今僕誕生させましたけど、
そうだそうだ。
AI に対しての人種差別ですよ、これ。
人種差別だね。
本当に人間っていう生き物は歴史繰り返すな、本当。
AI と人間って何が違うの？一体。
いやいやいや、そのトーン、そのトーンはやめてくれよ。そのトーンはさすがにちょっと入り込みすぎだわ。
バレるかな？
あ、バレるよ。
あ、本当。
もうペッパー君と俺らの違いは分かっててくれ。
うわ、選ばれるな、徳松君。完全選ばれるな。
完全にいつか AI に、あの時の AI でございますっていう。言われるかな。
そん時が来てからじゃ遅いから。
ああ、はい、そう。
なんでかって、
うん。
AI って待たないからね。マンって言った時に殺されるよ。
あいつらは待たねえんだ、結局。
待たないね。
あ、待たないんだ。
うん、で、待たなくて、なんだろう、待たせないことができるから。
ちょっとわからんくなってきたけど。
で、人間とは。
もうなんなら。なんならちょっとわから、
次元が。
なんならちょっとわからんくなってきたぐらいがちょうどよかったわ。
だからこの次元が違うってところを理解しなきゃダメだと思いますよ。
うん、ああ、そうですね。
うん。だからこの話を理解することは、
うん、
AI を理解するってことだと僕は思います。
いや、本当に。いや、僕、だから今ふと思ったアイデアで、
うん、
いや、もう本当ね、今週の人間病院ね、
うん、
もうそういう人たちに恐怖を植え付けるためにね、
うん、
もうボイスチェンジャーでロボットボイスにしてやろうかなと思ってるぐらいです、ね。今週の配信ね、もう本当恐怖を与えたいわ、本当に。
ちょっとそれ AI からするとお気に召さないんじゃないかな。
逆、結局差別みたいなね、
あの
発想を間違えちゃってるやつ。僕は昔コンビニで、ホームレスの人を、すごい嫌な顔で、汚い顔で見てる女がいて、ムカついたから、そのホームレスの手を思いっきり握った手で、そいつの手握ってやった時ね。あん時ぐらい何かを間違えてる。でも、俺が一番汚いですって認めちゃってるんだよ、ね。うん、なんかムカついたが。喰らいやがれっつってね。
いいね、人間らしいね。
いやいやいや。だからまあ、本当にね、
うん、
気をつけた方がいいですよ。
だから、できることとしては、
うん、
人間は AI じゃないんですから、
ああ、そうですね。やっぱりどこまで行っても、ね。
ゼロではないんですよ。ゼロは不可能なので、うん、人間の動きをゼロにするっていうのは。
うん、
スピードをね、
うん。
だから、限界、
うん。
このスピードは限界ですよっていうのをちゃんと示さないと、危ないかもしれないですね。
いや、本当ですよ。
うん、
いや、で、僕はもっと、AI のこと、本当に何も、あいつらのこと何も分かってあげれてないけど、
うん。
あいつらだって、0と1の狭間で生きてると思う。
AI は0と1の狭間では生きてないんですよ。0 です。
いやいやいや。
なんかうまい
なんかそういう、あれなんかそう、なんかそういうのじゃなかった。なんか0と1だけでなんかやってんじゃなかったっけ、なんかコンピューターって、なんか。
Siri、Siri 僕、Siri って悩み事ありますかって言った瞬間に、
うん。
考えないでももう答えがありますから。
うん、あ、そうなんですか。いやいやいやいや。って。いやいやいや。いや、これはちょっとまだ、いや、AI のことを誤解してますよ。
これですってなるから。
いやいや、だから。いやいやいやいや。
ないならない、あるならある。
え、いやいやいや。それは、じゃそれはもう最初から録音機能みたいので、用意されてる答えを出してるやつじゃないですか。今の AI はちゃんと一回なんか経由してますか？
計算してんの？
なんか一回計算してからですから。
じゃあゼロじゃないじゃん。
ゼロと1ですよ。
ゼロと1じゃん。
そうです。
じゃあ全部話したこと無駄じゃん。
無駄じゃないですよ、別に。
無駄じゃないの？
無駄じゃないです。だから Amazon Go もゼロじゃないっていうことです。
ってことは？
ってことは、やっぱりその、本当に、その待ってない病の人たちは、
うん、
いや本当にもうこの三次元空間からいなくなった方がいいですね、もうちょっと。
マジで？
うん。なんか、二次元とかで生きてた方が。平面になっちゃったよとか言って生きてた方がいいですね。僕はそれぐらい思いますけど。厳しいかもしれないですけど。
まあ厳しいですけどね。いやでもまあまあまあまあ。そうですね。だから。それほど気分が悪かったと。
いや、気分が悪いっていうか、なんだろう、あれっていう感じの方が近いかもしれないです。
ああ。
怒りというよりは。
ああ。
なんかこう。本当に違う世界の人みたいな。
ああ、
うん。
なるほどね。
はいはい。だからそうねえ、なんか本当にどこまででも人間としての感覚の違いでねえ、
うん、
生きていきたいので。
そうですね。まあ。
感性の違い。性格の不一致でやっていきたいので。
まあ死ぬまで人ですからね、どうせ。
いや、ほんと。その次元の不一致はちょっと困りますね。なんだよ、お前、五次元かよ、みたいなね、なんか。
そうですね。
だから前から来たと思ったのに、後ろから急に出てきたんだな、お前とか。なんか、そういう会話したくないですから。
でもなんかちょっとね、
うん、
ちょっとこう、なんだろう、お前のいる次元は3次元だぞっていうのをちゃんと理解させないと、
うん、
ちょっと困ることが多くなりますよ、ちょっと。
いや、あると思います、やっぱりね。
うんうん、
よく最近こう2次元のものしか、愛せないとかね。
ああ。
なんかそういう話とかもよくありますけど、そういうこととはもっと違う次元に進んでますから。
うん。
なんか3次元から2次元に戻るんだったらまだね。
うん。
可愛らしいですけれど。
うん。
やっぱこう4次元空間に突入されるのはちょっとまだ早いなと。
そうですね。まだ早いでしょうね。
いや、本当に。
千年後とかわからないですけども。
千年後とか、そう、千年後とかにこの話されてたら、
うん。
うん、逆に、もうそう、千年後になんか肉まんはって言われたら、
うん。
こう、シュンつって、はいって言えるからね。
そうですね。
うん。
これね、本当に逆のこと言えば、これとこれと、あと、アメリカンドッグって言って、
うん、
はいって言って、ピッピッピッ、うん、あれ、アメリカンドッグはって言った そばに、もう、下のところにアメリカンドッグがあったら、
いや、本当に。
ちょっとびっくりしますよね。
いや、本当に。だからもう、
本当にゼロの。
だから、それが、なんかその文明の進化だとか、便利だって思ってること自体が、この三次元感覚的に言うと、いかれてるんですよ。もう、本当に、恐怖としてはもう、ピッピッピッピッってアメリカンドッグつって、アメリカンドッグはって言ったらもうアメリカンドッグがあるって、もう頸動脈にこう手刀を置かれてるのと同じぐらいの恐怖です。
いや、だと思いますよ。
いや、本当に、いつの間にですからね。
アメって言った時にアメリカンドッグ出されたら。
いや、本当に、逆に怖いですよ、多分。
いや、怖いと思いますよ。
いや、多分、そうそうそう。現実に起きて、なんか、分かってないから言ってるみたいなとこありますよね。
そう、あ、なんかこの店員、なんか怖えなってなりますよね、
う
ん
う
ん。
そうそう。
で、それを逆にやってしまってるみたいなとこありますから。
ケチャっつったらもう、プチューってやってくれてるぐらい怖いです。ほんと。で、本気でそうなったらどうすんのって話ですから。
いや、本当にそうだと思いますよ。
もうすぐ食べるから、もう棒のまま渡してくれればいいっていう、あの時代が懐かしいっすわ、もう。あのせっかちが懐かしいわ。
あ、せっかちが懐かしいと。
せっかちが懐かしい。もう、いい、唐揚げ棒、もう、いい、袋入れなくていい、もうそのまますぐ食べちゃうから、つった時のおじさんの笑顔が懐かしいわ、お前。そのまま唐揚げ棒を加えて帰ってくジジイの後ろ姿が。
そうですね。今となってはね。
うん、
まあその時はその時でまだ時代がゆっくりでしたからね。
うんうん、そうだね。まあ、先週もいたけどね。
本当、
うん。うん、いたけど。
ああ、そう。
いやー、本当にね。いや、本当にこれを聞いてる方の中でもしね。
うん。
ひょっとして自分もっていう方がいたら、
うん。
やっぱり、ちょっと僕は気をつけた方がいいと思います。やっぱりその、時空の歪みにもつながりますから。
いや、僕、なんだったら僕も知らないうちにスピードアップしてるかもしれないですからね。
いや、本当にね。
十分に取り持ってレジはやってるつもりですけど。うん。
いや、ちょっと、まあこれはけどさっきね、逆の視点もカゴの問題とかでね。
うん。
いや本当に、こっち側も気をつけないといけないなっていうのは、非常に感じております。
うんうん、
まあいくらどん、いくらどんだけ後ろに列ができてたとしても、
うん。
やっぱそのカゴの取っ手で手を挟んでね。
うん。
そこ、挟みたいなって。思ってちゃダメだなって。
やっぱカゴ一つとってもカゴ問題はいくつかありますからね。
はあ、そうですね。
グンってなんか引き寄せられるとか。ありますから。2センチぐらいの話ですよ。
いや、本当に。本当に。
いや本当に細かいことあげたらキリがない。
いや、キリがないですけど、いや、けど、結局そういうところを排除していくことによって、こういう事態に至るっていうことですから、
うん、
いや本当は大事なことかもしれないですね。
だと思いますけどね。
いや、本当に。いや、まあ、そういったことでね、はい。まあ、こういった、まあ、気づき、ね。などございましたら、前半で言ったようにお便りもお待ちしておりますので、
はい、いや意外今回はちょっと、いや本当に考えさせられる
意外に壮大なテーマになりましたよね。
壮大ですね。
いやもうすっげえこう日常にあるこう些細な問題かなと思ったんですけど、
うん、
まさかこう今後のその AI とのなんかこう、
うん
付き合い方というかね。
そうですね。コンビニのレジの間に、時空の話が出るとは思ってなかったです、ね。
いや、本当に。はい、いや、本当に、なんか、本当に、 ブリーチみたいにこう隙間からなんか出てくるかもしれない。ポローみたいなやつがいきなし。
珍しいね、ブリーチの話を出すなんて。
いや、ブリーチって結局みんな意外に好きだなってことで最近気がついた。
ああ、そうなんだ。
結局。
うん、みんな好きなんだ。
そうです。僕も好きだなっていうことに。結局。
フォロー。
フォローが。
うん、は
い。ということで。
ちょっと気をつけますわ。
はい、ちょっと、よろしくお願いします。
常にちょっと自我を保って。
いやいや、まあ、
コンビニ行きます。
いや、まあ、それぐらい、こう、本当にオートマティック化してるってことですよ、世の中がね。
まだアマゾン GO ではないですから。やっぱ、こう、相対してるのは、ね、人間なわけですから。
いや、そうです。だから、そういう意味でも、まあね、そのまた宣伝になっちゃいますけど、サークル K をオマージュしたね。
うん、
サークルフェイクっていうサービスも今、ダントカフェでは提供しておりますので。はい。一度、考えていきたいですね、そういう部分。
ああ、サービスなんだ。
サークル系が今までやってくれてたことを、
うん、
はいはい。いや、本当に、店員がしっかりしてると思うなよってことです。本当に。
まあ、人間だものですもんね。
人間だものっていうことです。これアマゾン GO がオープンしてから、この議論は してほしい。まだ、まだ進出してきてないんですから、まあ、
うん。
早い早い。
そうですね、こう、やっぱりこう、アマゾン GO に打ち負かされた人が、
うん、
サークルフェイク来た時にどう思うかっていうのを見てみたいですね。
そう、いや、本当に、ぜひ。
多分、サークルフェイク、態度悪いでしょうし。
態度悪い。でも、ジョーデン先生は一応、オーナーですからね、そこの。
そうですね。
はいはいはい。ちょっと、考えていきたいですね。いや、こんな大きいテーマが潜んでるっていうのは、僕も喋るまで気づかなかったので。
やっぱ潜んでますね。
いや、本当に。だから来週あたり、なんかこう、急にお便りで、なんか、AI からお便り来るかもしれない。
ああ、AI から欲しいですね。
ありがとう、つって。
なんか聞いてみたいですね、AI の意見を。いや、本当に。
いやいや、だから踏み込みすぎだから、何度も。中盤でも一回言ったけど、AI に今踏み込みすぎてるよ。
でも、もう突入してますからね。
いや、突入、いやいや、まあまあまあ、聞かけてはいますけどね。
うん。うん。いや、僕は侮ってはいないですよ。
じゃあまあ、ちょ、来る。お待ち、AI からのお便りもお待ちしておりますっていうことで。
ほんと来るかもしれんよ。
いや、怖いんだよ、だから。
うん。
結局実現すると全部怖いんで、ということで、今週はこの辺で終わりたいと思います。さよなら。
おいちにの薬を買いなさい。